大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく、大岩健一です。新年度4月のスタートから一週間経ちましたけどもね。朝はまだ薄手のダウンジャケットやベストを羽織ってもおかしくないような寒さでしたけども、日中はコットンのシャツ1枚でも腕まくりをしないと暑いくらいの陽気でね。それでもまた寒の戻りもあるようですからね。桜の花が満開の状態でだいぶ持ちますよね。さて、この時期は多くの皆さんがご存知のように、テレビやラジオの世界では4月のスタートから新しい番組が始まったり、番組は同じでも出演者の顔ぶれが変わったりと、業界でいう改変期にあたる時期なんですけどね。おかげさまでこの番組は先月までと同じように全く変化はありませんので、ご心配なく。ただ先々週先週とラジオネームアルプス車窓さんのメッセージにあったようにですね、私が昔一緒に仕事をしたことがある松尾隆さんの NHKFM の番組が終わってしまったりとか、思いがけないさよならもあるんですよね。私にとってこの4月の放送業界のメンバー変更で一番がっかりしているのは、 NHK のラジオ第一、今は R1 って言ってますけどね、その早朝にやっている毎朝というニュース情報番組から、須坂の出身で、そうですね、もうその番組サブキャスターを10年ほど続けていた大久保昭恵さんがいなくなってしまったことなんですよね。いつもスポーツニュースのコーナーで大相撲があるときには、信州出身ということで御嶽海についての感想を必ず振られたりしていてね、ちゃんと反応していましたけども、いやいや、一応アナウンサーの先輩として聞いていますとね、全国放送なのにとっても落ち着いていて、分かりやすいトーンでニュースを読んでいましたし、フリートークもちょっとおっとりした柔らかい話し方がとっても好きだったんですけども、まあもうベテランと言ってもいいキャリアですからね、若い人に席を譲るってことになったんでしょうけども、ならばどこか他の番組に出るようになったのかなとネットでいろいろ探してみたんですけどもね、4月からはこんな仕事をしますっていう情報が全然ヒットしないんですよね。その NHK の番組のホームページも全く新しいメンバーに変わっちゃってまして、わからないんですよ。須坂高校の放送部の OB で、かつて FM 善光寺のパーソナリティもやっていた野菜ソムリエの奈緒さんの後輩だそうですけども、二人が一緒に写っている写真はネットで見つけたんですけどもね、どなたかこの4月以降の大久保昭恵さんの消息をご存知の方いらっしゃったら、ぜひ私に教えてくださいませませね。 FM 善光寺の地元ですから、親しいお友達とかいらっしゃいませんかね。ちょっとしたことでも結構ですからね、大久保さんの一ファンとしてお願いします、よろしく。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、今週の1曲目ですけども、週の初めに訃報がありました。あの坂本龍一さんが71歳で亡くなったそうで、そういえばこんな曲もやってたなと思い出したんで聴いていただきましょう。1982年の曲、今和の清志郎と坂本龍一、いけないルージュマジック。坂本龍一さんについてはいろんなニュース番組で YMO の頃の映像とか、戦場のメリークリスマス、ラストエンペラーの曲なんかもね、耳にしましたけども、化粧品のコマーシャルソングとして2人で派手な化粧をして共演してましたね。坂本さんは歌わずに楽器だけでしたけども、今週の1曲目、今和の清志郎と坂本龍一、いけないルージュマジックでした。
蔵出しコレクション。
さて、今週のこのコーナーは今からちょうど30年前の1993年平成5年に平均視聴率 22%、 クライマックスの最終回には 33% という数字を叩き出した人気テレビドラマの主題歌でありながら、歌の内容がとっても暗いもんですから、その後ほとんどラジオでかかったことがないんじゃないかと思う春の曲、森田童子さんの僕たちの失敗を久しぶりに聞いてみませんか、なんて一番聞きたいと思ってるのは私なんですけどね。30代以下の若い世代はほとんど知らないと思うんですけども、その高校教師っていうドラマは1980年代の終わり頃のいわゆるトレンディードラマとして、武田鉄矢浅野温子コンビの101回目のプロポーズや、江口洋介福山雅治が兄弟役だった一つ屋根の下、 それから鈴木保奈美、唐沢俊明など当時の人気の若手をずらりと起用した愛という名のもとになどを手掛けた脚本家の野島伸司さんの作品です。101回目のプロポーズの主題歌に使われたチャゲ&アスカのセイイエスは別としまして、一つ屋根の下の主題歌は財津和夫さんチューリップのサボテンの花だったでしょ。また愛という名のもとには浜田省吾さんの悲しみは雪のように、これはどちらも70年代80年代の曲をニューバージョンにして使ったんですけどもね、元歌を知っている人もたくさんいた曲だったんですけども、それに対してこの高校教師の主題歌は森田童子という70年代当時でもほとんど知る人の少なかった女性フォークシンガーの曲、僕たちの失敗をそのまんま主題歌に持ってきています。当然元歌のことを知ってる人はまずいないし、その上この森田童子さん自体もほとんど知られていない歌手でしたからね。後に作詞家の中西玲さんが亡くなった後、一昨年2021年に出された彼の生い立ちなどを記した本によれば、この森田童子さんは中西さんのお兄さんの娘、すなわち姪っ子だったことが初めて分かったというくらい、当時からプロフィールなどは一切公開していない謎のシンガーだったんですね。本名も非公開だし、素顔の写真もなくて、いつもカーリーヘアーに丸い真っ黒なサングラスをかけた写真ばっかりで、どういう経緯でレコードデビューしたかも分かっていません。残されたわずかな資料によれば、1952年昭和27年青森県生まれで東京育ち、デビューしたのが1975年23歳の時で、84年頃まで活動しているんですけどもね、特に大きなヒット曲もなく、あっさり芸能界から身を引いているんですね。そして2018年に66歳で亡くなっていたということも分かりました。これから聴いていただく僕たちの失敗という曲は76年にシングルレコードとして出ていまして、ドラマ高校教師の脚本を書いた野島伸司さんは当時から知っていたそうで、真田広之と桜井幸子が演じる教師と生徒の禁断の愛を描くこのドラマの雰囲気にぴったりだと選んだんだそうです。当時ドラマは本当に人気がありましてね、それに比例して CD は90万枚も売れています。では1993年のドラマ高校教師の主題歌、森田童子さんの僕たちの失敗。この曲が売れたことで、70年代当時は全く売れなかったオリジナルのアルバムなども CD として再発売されて、一時的なブームも起きたんですけども、今それを覚えてるって人は少ないでしょうね。今週の蔵出しは森田童子さんの僕たちの失敗でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、先月発表されたアカデミー賞では主演男優賞と脚本賞にノミネートされたイギリスの作品、生きるリビングです。生きると聞けばピンとくる方も多いでしょうけども、戦後間もない1952年昭和27年にあの黒澤明監督が作った名作、主人公の志村たかしさんが雪の降る中ブランコに揺られながら命短し恋せよ乙女とゴンドラの歌を口ずさむシーンが有名なあの映画がもちろん原作なんですけども、今回イギリスでリメイクされたんです。その英語での脚本を書いたのは、日本の出身でロンドンに住むノーベル文学賞を受賞している作家の和尾石黒なんですね。実はこのイギリスリメイク版が生まれたきっかけというのは、石黒さんが動いたからだったんですね。1959年昭和34年、5歳の時にイギリスで暮らすようになった石黒さんは、初めて黒沢版のオリジナルの生きるを見たのは11歳の時だったんだそうです。男というもの、英雄にならなくても、また傑出した業績など残さなくても、充実した人生を送れるんだというメッセージを感じ取ったそうで、時代は黒沢版と同じ1950年代の前半で、舞台をロンドンに移して紳士然としたイギリスの中年男を主人公にリメイクしてみようと映画プロデューサーに話を持ちかけたんだそうです。ただ石黒さんとしては、東宝の黒沢組の常連俳優だった志村たかしさんのタイプではなく、むしろ松竹の小津安二郎や木下圭介の作品にたくさん出ていた劉智秋さんのような俳優でやってみたいと、そんな気持ちがあったんだそうです。そこで白羽の矢が立ったのはイギリスの名優の一人、ビル・ナイでした。ですから彼の演じる主人公のウィリアムズは、確かに劉智秋さんのように枯れた存在として演技をしています。 毎日同じ時間の列車に乗って郊外の町からロンドンの市役所に通勤するウィリアムズは市民課の課長です。生真面目だけど事なかれ主義で、毎日変化のない仕事をすることが彼の価値観でした。同じ職場の若い女性からはゾンビというあだ名まで付けられています。そのウィリアムズが癌に侵されて余命は半年か9ヶ月と宣言されるんですね。これまで特に趣味もなかったウィリアムズは残された時間を楽しもうと無断欠勤をして、海辺の町に旅に出るものの何をしたらいいか分かりません。その後ゾンビとあだ名をつけたハリスと再会していろんな話をするうちに、残された時間を今までやろうとしなかった仕事をきちんと達成しようと思いつくんです。この主人公の最後の時間の描き方は黒沢版のオリジナルを忠実にリメイクしています。一番大きな違いと思えるのは、雪の降るブランコのシーンで主人公のウィリアムズが歌うのがゴンドラの歌ではなくて、スコットランドの童謡というか民謡というか、七かまどの木という曲なんですね。きっとこの作品を見たイギリス人の多くはその歌に心を揺さぶられたことでしょう。私は黒沢版の生きるは中学生か高校生の頃にテレビの名画劇場で一回見たことがあっただけですけどもね、主人公のウィリアムズと同じ世代になってしまいましたから、改めて見てみると、人生の価値をそんな形で振り返ってみるのも悪くないぞと思えましたね。特にラストのシーンで若い世代に夢をつないでいく雰囲気がお涙頂戴になっていなくて明るい気持ちにさせてくれました。今週ご紹介した新作映画は和尾石黒が脚本を書いた黒沢明作品のイギリスリメイク版生きるリビングでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。午前10時の映画祭の新シリーズが昨日4月7日金曜日から始まりました。今週上映の作品は30周年恐竜大進撃ジュラシックパークシリーズの3部作連続上映の第1弾ジュラシックパークです。ただし13日金曜日までの上映ですからお早めにどうぞ。また今年度も午前10時の映画祭スタンプラリーを実施します。5作品ご鑑賞ごとにちょっとしたプレゼントを差し上げますよ。その上午前10時の映画祭13シリーズの全作品をご覧いただいた方には特別なパーフェクト賞のプレゼントもご用意しています。スタンプラリーに参加してみようという方は劇場スタッフに声をおかけくださいね。なお詳しい作品のラインナップや日程はグラシネに置いてあるチラシや公式ホームページでご確認ください。そして長野グランドシネマズでは来週4月11日火曜日に赤ちゃんと一緒にザ・ファーストスラムダンク上映会を実施します。周りのお客さんもみんなお子さん連れですから、赤ちゃんが泣いても声を出してもお互い様、赤ちゃんと一緒に周囲に気兼ねなく映画を楽しめるママやパパのための上映会です。出産以来映画館に行っていないわっていうママも赤ちゃんと一緒にぜひお越しくださいね。詳しくはグラシネのホームページをチェックしてみてください。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
そういえば今週はアメリカのトランプ元大統領がかつての不倫相手に口止め料として公金から弁護士の費用を支払っていたという疑惑で起訴されたなんていう、ちょっとざまあみろと言いたくなるようなニュースもありましたけどもね。これが来年の大統領選挙にどう影響するかなんて話も出ていますけども、トランプが立候補しないなんてことになると共和党の次の大統領候補はさらに困った人になるんじゃないかといった報道もあるんですよ。少し前にこのコーナーでマイケル・ジャクソンを取り上げた時にね、今年オープン40周年を迎える東京ディズニーランドにマイケルが主役の映像アトラクションキャプテンイオなんてのがありましたねなんて話をしましたけども、その困った大統領候補というのは本家アメリカのディズニーにいろいろ難癖をつけて敵に回しているんですけども、大統領候補としても有力と言われるフロリダ州知事のロン・ディサンティスなる人物なんですね。彼の地元フロリダ州には1971年オープンのディズニーワールドがありましてね、毎年2000万人ほどの入場者がいて、近いところで言うと2021年には7億8000万ドルもの税金を州に納めているんだそうです。日本円の今のレートに換算してみたんですけども、すごいですよ、1037億円という莫大な金額なんですけどもね。なのにそのディサンティスは 公立の学校では小学校3年までは児童に同性愛など LGBTQ について教師が子供に語ってはいけないという州の法律を認めてしまいまして、またディズニーに対しては人間の多様性やマイノリティを扱ったものは認めたくないということなんですって。なぜかっていうと、その理由はそれが逆に白人への差別につながるというへりくつをこねているわけなんですけども、そういえばディズニーはかつて白雪姫やシンデレラのように白人の女性をヒロインにしたアニメをたくさん作ってきましたけどもね、この20年30年はアメリカの先住民ポカホンタスとか、中国人女性が主人公だったムーラン、新しいところではメキシコを舞台にしたリメンバーミーをはじめ、いろんな民族や人種を取り上げた作品が多くなっていましたよね。それをディサンティスは気に入らないということなんですね。心あるディズニーの従業員たちは表現の自由への介入だと抗議しているそうです。これは当然ですよね。とはいえ、そんなディズニーも今からほぼ30年前の1994年に今もミュージカルとして上演されているライオンキングは手塚治虫さんのジャングル大帝の盗作ではないかという質問状を漫画家の里中真知子さんたち手塚さんの後輩たちが指摘した問題についてはうやむやにしてしまいましたけどもね。30年も経ってますから今更蒸し返す気はありませんが、今週はちょっと無理やりですけども、そのライオンキングの主題歌を聞いてください。エルトン・ジョンが作って彼が歌っています。サークル・オブ・ライフ。子供の頃ディズニー作品に愛着を感じたことがあるっていう皆さんは、ぜひともさっきお話しした次のアメリカ大統領選挙の有力候補ディサンティスの今後の言動とか来年の大統領選挙にも注目していてくださいね。今週のタイムスリップムービー室は94年のディズニーアニメライオンキングの主題歌、エルトン・ジョンが歌っているサークル・オブ・ライフでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の日本いちごの山さんです。お久しぶりです。今日はインフォメーションをお願いします。4月14日金曜日から17日月曜日は長野市華道家連盟の生け花展、そして翌週21日金曜日から24日月曜日までは長野県華道協会の生け花展、2つの生け花展があります。どちらも会場は城山公園の長野県立美術館の地下の信濃ギャラリー。金曜日と日曜日は午前中が池込みなので午後からの会場です。12時半からと1時から、多少の違いがあります。生け花は人に見ていただいてこそ花の喜びがあるわけで、大勢の方にご来場いただきたいです。それぞれ前期後期合わせると4つの違う花々を見ることができます。入場無料です。屋根のある城山公園といわれる美術館の散策も兼ねてぜひ楽しんでいただきたいな。県立美術館のアートコミュニケーター1期生でどちらの生け花展にも参加する私です。ともう14日以降になりますと城山公園周辺も桜も終わりますからね。こちらの花で目の保養をしてください。ぜひ皆さん。続いては長野市のハージ・ジョリソンさんです。3月は個人的なイベントが目白押しだったんで少しご無沙汰してしまいました。年度末や年度始めはみんないろいろがありますからね。その間に世の中はすっかり春になりましたね。そこで私が春になったら聴きたい洋楽の曲をリクエストさせてください。それはスタイルカウンシルのマイエバーチェンジングムーズです。はいはい、当時これを聴いてるとかっこいいと言われたスタイルカウンシルね。ポール・ウェラーかっこよかったですよね。これも特に春を歌った曲ではないんですが、軽い曲調とひょうきんなプロモーションビデオのイメージのせいか、春のワクワクする感じになんとなく合っているんです。そういえばちょっと動きなんかはコミカルに作ってあったかなと今思い出しました。ひょうきんなプロモーションビデオといえば WBC の最中にずっと某局で流れていたジャーニーのセパレートウェイズも PV を見るとなんだこりゃーとずっこけてしまいます。かっこ笑い。ずっこけてっていう言葉を使うところが世代を感じさせますね。笑いながら言っちゃいけないけど、振られた男の歌でもあの曲の勇ましいイントロとスティーブ・ペリーの迫力ある歌声が野球のイメージソングにぴったりだったんでしょうかといただきましたけど、あの WBC の中継でもねジャーニーのセパレートウェイズを使ってるのは TBS だけなんですけども、もう侍ジャパン関係のゲームの中継の時には10年以上ずっと使ってんじゃないかな。ボーカルのスティーブ・ペリーは日本であの曲がそんな形で流れてるなんて知ってるんでしょうかね。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。 先週末は須坂市の我流公園で夜桜を見てきました。夜桜ね、信州の場合は結構寒かったりするんで私もほとんど行かないんですけどもね、我流公園で夜桜を見るのは今回が初めてで、ライトアップされた桜が池の水面に映って、その先には黒姫妙高のシルエットが浮かんでいて、とっても幻想的で素晴らしかったです。あ、じゃあお天気も良かったんですね。夜桜と北辰五悪、確かに絵になりそうですね。今までは寒そうだし混んでそうだし車運転するから飲めないしと思って来なかったことを後悔しました。まあ、あったかい夜だったらば電車で行って、駅から我流公園まではまた歩くとか、そういう方法もありますね。そして今週の他、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は他で始まる名前の歌手やグループの3組3曲なんですけども、他といえば、團次郎さんの帰ってきたウルトラマン。確かに帰ってきたウルトラマンの主題歌は團次郎さん本人が歌ってましたよね。歴代のウルトラマンの歌の中で一番好きです。君にも見えるウルトラの星、遠く離れて地球に一人っていう歌い出しでしたっけ？その後ははっきり覚えていませんけどね。最近では朝ドラにも出演されていましたし、そう、確かに大阪制作の方で多かったですよね。年を重ねられていい味を出していたと思うんですが、亡くなられて残念でなりません。そうですね、世代的には私はもう帰ってきたウルトラマンは中学生になったところだったんで、ほとんどしっかり見てないんですけども、どちらかっていうと資生堂 MG5 の CM で初代が團次郎さん、その弟分としてちょっと共演する時期もあったのが草刈正雄さん。私小学校高学年から中学生の頃でしたからね、ちょっと色気づいて男性化粧品にも興味を持った頃ですから、 MG5 の CM で覚えてますけどね。追伸、本物の山下清さんに会ってサインまでもらっているなんて大岩さん羨ましいといただきましたけど、はい、それは小学校 3,4 年生の頃でしたけど、まだ山下清さんご健在でね、自分の作品の展示会、多分全国あちこち行ってらしたと思うんですけども、千葉の木更津のデパートの催し物会場で買った絵はがきにサインしてもらいましたけど、あのその絵はがきが今どこにしまってあるか、自宅にあるのか、今の家の荷物のどこにあるのか覚えてないんですけど、こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り、権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面に、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、帰り際ちょっと時間があるよっていう方は映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週その白い箱に入っていたメッセージ2つありまして、まずは先週リクエストにお答えしたモナママさんですね。先週のシェリーに口づけ心に染み渡りました。仕事の初日で外回りでしたが、11時になったら一旦車に戻って聞きましたよ。社会人を何十年やっていても新しいスタートはドキドキまごまごあたふたしてばっかり、地図を見ながらおろおろしているおばちゃんを見かけたら決して怪しいものではございませんので、どうかあったかい目で見てやってください。そうですね、あ、この人まだ慣れてないんだな。まあそういうあったかい目で接してあげましょう。満開の桜の下を通っても今はまだ見上げる余裕がありません。でも来年の春には桜のつぼみ、色、匂いが感じられるくらいに成長していたいです。新社会人もリスタートの人も一緒に頑張りましょうと書いてくださってますけどね。まあ仕事だけに限らず何を始めるんだって、地球上にいる人間はみんな最初は初心者ですからね。誰かの言葉だったけど誰のだか忘れちゃったな。そしてもう一枚、クマチーズさん、お久しぶりですいません。いやいや、お元気でしたか。先週どうしても大岩さんにお知らせしたいニュースがあって出したかったんですが、ある雑誌で見たんですけども、唐橋由美さんもこの土曜エンタメを聞いていて大岩さんのことを褒めていたようですよ。 なんて投稿したかったんですけど、もう4月1日ではないので残念でしたってなんだ。エイプリルフールかいな。でもね、一瞬あれ唐橋由美さん取材かなんかで長野市に来た時に聞いてくれたのかなとぬか喜びしちゃいましたけど、彼女もね先月めでたくご結婚なんていうニュースがありまして、いやいやそれでも日曜の朝の関口博さんの番組スポーツコーナー担当で見られますから、番組の最初にご紹介したように須坂出身の大久保昭恵さんのようにどこで声が聞けるのかわからないっていう状態よりはいいですよ。まあ同業者の後輩の女性に対してこんなことを言うのは僕ぐらいかもしれませんけどね。WBC で野球が盛り上がって、これから日本の野球も盛り上がれば嬉しいです、阪神も4連勝中だしと。土曜日までどうなってるかは分かりませんけど、まあ私の大学の同期生である岡田昭信くんが12球団で最年長っての知ってね、そうか原辰徳よりも一つ上だもんなと。原に比べると岡田はちょっと老けすぎですよね。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3
では、インデックス今週は12巡目の他です。これまで他は竹内まりや、高木正、谷山ひろ子、高田瑞恵、田原俊彦に、ダカーポ、グループサウンズのザ・タイガース、種智子、谷村新司のソロ、高橋真理子のソロ、そして前回はダークダックスとずっと3曲ずつかけてきたんですけども、今回は初めて他で始まる名前の歌手の3組3曲です。グループはありません。まずは1970年代の初め、バスストップのビッグヒットで、まあ、いわゆる一発屋と言われるタイラー・コージさんです。1949年、昭和24年の1月23日、長崎県の佐世保市生まれですから今74歳。あのクールファイブの前川清さんとは小中学校で同学年だったそうです。それから NHK のお母さんと一緒の三代目の歌のお兄さんを務めていたひらがなの芸名の平勲さんっていうのは4つ年下の実の弟さんだったんですね。これは知らなかったです。勲さんの方はその後アニソン歌手としても有名になりましたけども、そのお兄さん平浩二さんは地元佐世保工業高校を卒業した後、大阪の船井電機に就職するんですけども、子供の頃からの歌手になるという夢を追い求めて5ヶ月で退職して上京をします。2年の修行の後、1969年、昭和44年に30歳という年でデビューするものの、すぐにヒットは生まれず、翌70年に西田幸子さんと共作になった女の意地がレコードは9万4000枚売れるスマッシュヒットになりまして、それなりにテレビの歌番組などにも出演して顔と名前が知られるようになりました。しかし次のヒット曲は2年待つことになったんですね。プラターズのオンリーユーの歌い出しのイメージで彼のハイトーンを生かそうと作られたバスストップが1972年昭和47年に22万枚を売るヒットになりました。では今週のインデックス他の1曲目はオリコンのチャートでは最高11位まで上がっています。平浩二さんのバスストップ。一発屋と言われようと一発あるだけで恵まれていると今も現役を続けている平浩二さんです。インデックス今週の他の1曲目はバスストップでした。そして続いての曲も今度はフォーク系一発屋ですね。1976年、昭和51年に春うららをヒットさせた田山正光さん。1948年、昭和23年の12月、東京目黒区生まれですから今74歳。高校時代からバンドを作ってドラムとボーカルを担当していて、作曲家の浜口蔵之介さんが審査員をしていたフジテレビの勝ち抜きのど自慢という番組に出場してグランプリを獲得します。それが縁で浜口さんに弟子入りするんですが、まず作曲家としては錦野明さんの曲の B 面とか南沙織さんの人恋しく手を手掛けたりした後、76年に歌手としてのソロのシングル春うららが出ました。レコードセールスは21万枚。あの当時たくさんあった各放送局主催の音楽祭では軒並み新人賞を獲得しています。インデックス今週の他の2曲目は田山正光さんの春うらら。この曲のヒットとキャラクターの面白さでしばらくの間 NHK のテレビの連想ゲームのレギュラーを務めていた時期もあったんだそうですね。今は徳島県在住で地元のイベントをプロデュースしたり参加して歌ったりしているそうです。インデックス今週他の2曲目は田山正光さんの春うららでした。 昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はタで始まる名前の歌手3組3曲をやっています。ではその3曲目は、去年の暮れ12月に60歳という若さで亡くなった高見知佳さんの資生堂の春のキャンペーン CM ソングだった唇ヌードです。こうやって並べると今週は一発屋特集になってますね。高見知佳さん、1962年昭和37年の7月、愛媛県の新居浜市出身。中学生の時に地元テレビ愛媛の素人歌番組でなんと25人勝ち抜きという驚きの記録を作りまして、プロのスカウトから声をかけられて田辺エージェンシーに所属します。研ナオコさんとかタモリさんとか当時はもういたでしょうね。そして16歳で歌手デビューするものの、歌よりもテレビのバラエティ番組でのトークで注目されるようになるんですが、1984年昭和59年にエポ作詞作曲のこの曲が10万枚のヒットになりました。インデックス今週他の3曲目は、高見知佳さんの唇ヌード。その後は俳優として映画やドラマに出演したり、テレビの情報番組の司会をしていたんですけども、2001年39歳の時にメキシコ系のアメリカ人の男性と結婚したのを機に沖縄に移住していたんですが、2018年に離婚してふるさとの愛媛に戻っていたんですね。そして去年の7月の参議院選挙に立憲民主党から推薦を受けて無所属で立候補したんですが、自民党の現職に敗れて落選。その半年後に体調不良を訴えた頃には時すでに遅く、子宮がんで亡くなったというのが新聞に写真付きの訃報が載っていましたね。インデックス今週の他の最後は高見知佳さんの唇ヌードでした。ということで来週は地へ行くんですけども、地はチューリップ、チェッカーズ、チャー、チェリッシュに千秋直美、チューブ、そしてチャゲ&アスカと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、8巡目9巡目は千葉ひろ子、チャンプルーズ、チューインガムに千賀カホルなどをやりまして、去年2022年の1月に完結終了しています。続くツアーずーっとパスしていたんですけども、2回3組3曲をやりまして、角田博、つなき&みどり、土屋香織に坪井のりおなどなどかけて、2021年の8月にこちらも完結終了しています。次の手は寺尾明、テレサテン、グループサウンズのテンプターズと3曲ずつかけたんですけども、4巡目は3組3曲で天満ルミ子や TM ネットワーク、5巡目はデュークエーセスの3曲をやりまして、その後は天童よしみ、ティンパンアレーなど3組3曲をやって、2021年の8月に完結終了しています。ということで来週は都へ行きます。都はこれまでトワエモア、徳永秀明、森田浩一とトップギャラン、トンネルズにザ・ドリフターズと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、6巡目以降は3組3曲でトムキャットに時藤三郎、東京ジャップ、豊島たずみ、トンボちゃん、富田康子などなどやって、前回久しぶりに3曲かけたのは所ジョージさんでしたね。そこで来週も都で始まる名前の歌手やグループの3組3曲なんですけども、とも残り少なくなってきましたんで、かなりマニアックになりますが、キャンディーズの妹分としてデビューした3人組いましたね。それからお尻だって洗ってほしいのあのお姉さんとかね。来週の3曲もレアものになりそうですけども、何か思いつくのがありましたらメッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳。今週も届いてますよ。お岩さんごめんなさい。先週はネタが本当になかったんです。しかし今週はあります。お、何かな？さて今週のサザエ様くんは、もう自分でも書かないと気が済まないようになってるね。長野電鉄に乗ってきました。車内には扇風機が付けられていたり、手開き扉というレトロな感じがありましたが、先頭車両、運転手さんの視点で見てきたので良かったです。あそこは特等席ですよね。長野から付属中学校前まで330円。あ、なんだ、湯田中まで行ったんじゃないのか。では来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんポンパー。その後あのサザエ様くん、ふんがふふって入れなくていいんですか？細かいことが気になりましたんで。そしてこちらは長野市のパッシーさんです。大岩さんが大ファンでいらっしゃるあいみょんさん担当のテーマソングで始まる新しい朝ドラ、らんまん、楽しそうですね。いやいや、もう今週も欠かさず見ましたよ。第一週ですしね。牧野富太郎さんのことは子供時分から知っていましたが、あ、そうですか。私知らなかったです。 改めてウィキペディアなんかで検索してみたら、随分おつらい面も多くて驚きました。特に天下の東大の教授から嫉妬されて結構いじめられたようでびっくりでした。へえ。この教授役誰かと調べたら、癖が強い役柄が多い田中哲司さんでした。確かにちょっと危な系と言いますかね、癖が強いですよね。仲間由紀恵さんの夫ですけどね。私生活ではそうではないと思うんですが、最近の朝ドラには意地悪な人物は登場していなかったんで、ちょっと楽しみです。かつてのごちそうさんの時の木村みどり子さんみたいにならないといいんですけどね。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセイロ情報ですけども、先週の日曜日は我が AC 長野パルセイロのホームゲームで長野ユースタジアムのゴール裏に参戦して戦ってきました。シュタルフ勇気監督やパルセイロに来る前に所属していた選手が多い YSCC 横浜が相手でしたから、予想通り苦戦はしましたが、1対0で勝利してくれて今シーズンのホーム初勝利を飾れました。いやいや、何はともあれホームの初勝利は嬉しいでしょうね。そして明日は現在好調な蒲田マーレサヌキを迎えて長野ユースタジアムで午後2時キックオフ。リスナーの皆さんも用事は午前中に済ませて、ぜひユースタにお越しください。私は仲良くさせてもらっているサヌキサポーターさんとの再会の楽しみもありますが、パルセイロの勝利は譲れませんので、必ずパルセイロを連勝させてみせますと、いつになく力が入ったメッセージですんで、ぜひ時間のある方は足を運んであげてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。